まあ、年が明けても雑談をしていきましょうと思いますけれども、今年何年だか知ってる？
それはもちろん2022年。
そうだけど、そうじゃないんだよ。
何？
令和4年です。
ああ。
特に意味はありません。
そんな元号でせっかく言ったんだから、なんかあるのかと思ったら。
令和生まれの子が4歳になるんです。
あ、そうか。
あっつってね。特に意味はないんですけ
ないん
ど。
かい。聞かないんかい。
今年ね、どうしていきましょうかね。
そうね。まあ、新しい年が来たわけですから。まあ、気分も新たに、また一からね。いろいろやっていきたいと思いますよね。
まあやっていきますけどもね、1を10や100にしていくっていうことですから、
ああ、そうね。
もう平井さんもあんこをね、1を100にしていってもらえればと思います。
1あんこ100あんこにね。
そう、だからも
あ
う
ん
去年
こ、
は1個、まあ、あんこ商品を開発したわけでしょ。
まあね。
だから今年は100個開発してもら
単
えれば
純
な、
計算。
開発してもらえれば
そう
なと思
いうい
ます
こ
よ。
と？
やっぱ1を
そういうこ
100
と
に、
なの？
いや0を1にするのが一番大変なんですよ。
ああ、大変だった。大変。いやいや、大変
0
では ない
何
な。
をかけても0ですから、
あ、そうね。
0を100かけても0ですからね。それはもう1になっていることがとても大きなことなんですから。
そうね。
あと1あれば100かけるだけで100ですから。
そうね。
だからもう100あんこよろしくお願いしますよ。
そうね。アイデアをね、絞ってね。商品
100
化。
100出してれば今年もなんか取るでしょ。
そうなの？取れるかな？
もう取るつもりで行った方がいいと思いますよ。
そうね。じゃあち
そう、世の中にないあんこ混ぜ商品を。
ょっと。混ぜ物みた
あれだっ
い
て混ぜてるやつじゃないの、あの
な。まあそうね。
商品シリーズ。
まあ結果はね。
あ、なん
そう
か
ね。
トッピング的なやつもアイディアとしてはありだったの？
なんかね、名称だったりとかもね、中に
名
は
称。
虹色あんだったりとか、なんかいろいろ、
虹色あんは中身自体は考えられてなかったんだ。
中身
名
は
前
何
だ
だっ
け？
たのかな。なんかね、
あ、すげえ、もう、年明けたからどうでもいいかもしれないから喋るけど、仕事でやってた、イベントで下ろした、まあ、朗読ドラマがあって、その中で、虹色あんっていうのが、なんかね、出てきててね、
あ、そうなのね。
なんか、それは、まあ、和菓子の、もう、まあ、和菓子をテーマにした青春群像劇みたいな朗読作品だったんだけど、僕はなんか虹色あんみたいなのを聞いた時に、あれ、なんか既視感あるなーって思ってたね。
既視感、貴重感。そうだったのね。
まあ関連するのかしないのか一切分かりませんけど、もしかしたらその朗読劇を聞いた人ないしは 作家が そのまんま上げた可能性もなくはないよね。
可能性はなきにしもあらずかな。
なきにしもあらずですよね。
なんかつながってると面白いね。
まあね、
なんだ
どう
ね。
だかわからない話を
憶測
し
で。
てみましたけど、でね、令和4年2022年、まあ早々に僕は今の会社を辞めて、犬死にしていくルートを歩み出すわけだけ ど、
そんな そっち？
いやいや、まあ、
もっと
長い目で見れば、人だけじゃなく生物は死ぬまで生きてるだけですから、
そうね。
だからまあ言ってることはさほど冗談でもないんだけ
まあ、
ど、
違っちゃいないけど
あ
ね。
とり
大ま
あえ
かは。
ず、そう、また違う道を進むためにね、今の会社を辞めて、で1ヶ月2ヶ月ぐらいはもうゆっくりしようと思ってますよ。疲れたから生きるのに。
いつも、い
で
つ
も
も。
ね、もうこの この経験僕ほら何度目かじゃない、
そう、ね、
定食から離れて、
はいはい、
犬死にするかもしれないっていうスリルを味わうゲーム。
ゲーム感覚そんな
分かりませんけど、
うん、
だから知ってるのよ、
うん、
あのもうね長いこと休んじゃうと、
うん、
次立ち上がるのにもう相当な労力がかかるからあの、ね、一休みっていうことを忘れないようにしたいなと思って、うん、でそのゆっくりする1ヶ月とか、
うん、
で就活ないしは新しい何かやり始める、始めるための準備をする1ヶ月とかにして、
うんうん
うん、だからまあね、あの春初夏ぐらいにはまたちゃんと始動してね、
うん、
再起動して、
うん、
でやっていきたいと思ってて、
うんうんうん、
でなんかねその今回はまたねいろいろ考えたんですよ。いろいろ考えてて、
いろいろと、
ただねあの、うん、まあその本当に平井さんにとっては、
うん、
もうね何年も前に通ってきた道で今更そこかカスやって思われるかもしれませんけど、やっぱねなんかこう自分が生きていく上で、うん、なんか大切なことってなんだろうなとかっていうのを考えてて、
うん、
やっぱねあの僕は表現発信することがすごく大事だなと思って、
うん、
生きがいとしてね、
うん、
だからなんかその職業にすごくこだわるわけではなく、
うん、
かなり幅広く考えていこうとは思ってるんだけど、
うんうん、
自分が表現活動をしていける環境を手に入れようとは思ってるね。
うん。
うん。
そうなのね。
うん。そうなのね。そうそうそうそう。だから、
うん、
そこら辺をね持ってやっていこうと思ってますけどね。
うん、じゃあそんななんだろう、がっつりこう会社員として働きますっていうよりかは、ちょっと自分のプライベートの時間も融通きかしてもらえるようなところである程度働いて、ある程度は自分の時間もたっぷり使えるっていうところに就職希望なの？
まあ会社員としてはそうだけど、
うん、
いや思ったんだよ、
ん
令和4年だよ、
うん、
あのねまあ都知事が言ったところのライフワークバランス、
うんうん、
大事にする時代が来てるんで、
うん、
もうこれからその、まあ、例えばね、お子さんがいる家庭では、
うん、
お母さんがじゃなくて、
うん、
夫婦ともに育児に時間を作れるような社会を実現していかなければ、
うん、
もうこの国終わりなんですよ。
お
なので、
うん、
あの家庭、まあ、僕は今一人身なんで家庭というものはないですけど、
うんうん、
っていうのを大事にできない会社っていうのはなくなっていくと思ってますから、
うーん
だからそのなんだろうね、そのいわゆる古い概念のバリバリ寝る間も惜しんで会社の仕事をしているっていう考え方はもう時代とともに化石化していって、
うん
僕はこれからの Z 世代とともに生きていく時代の生き方を実現したいなと思ってますね。
そう
なんですよ。
そうなんそうなのね、うん、
平井さんの質問に対して答えたつもりだったけど、そうなんねで終わっちゃったから次に行きたいと思いますけど、
はいはい、
そんなわけで、
うん、
僕はこれからまた、まあいい意味でも、
うん
自分の新しいことを考えていくわけだけど、平井さんはどうですか2022年。
そうね、2022年、まあこっからどうなっていくかっていうのはまだまだ分かんないけれども、でもなんか楽しいこといっぱいありそうだなって思ってて。
お、なんで、
うん、なんとなくそんな予感がね、うん、
平井さんらしいね。
だからなんだろうね、なんかこうあれやらなきゃこれやらなきゃっていうよりかは、なんだろう、面白いものに貪欲に行こうかなって思ってて、なんかなんだろう、これ面白そうだからやってみようとか、 なんかちょっとふとしたきっかけで、あ、こっちの道もありかなっていうのもいろいろ見てこようかなとは思ってる。
おお、うん、
まあ具体的には何がっていうことではないんだけど、うん、だからやっぱり自分自身が楽しんでればそれが周りに伝わっていくんじゃないかなと最近思ってて。
そうだね、
うん、だからこう あれやらなきゃこれやらなきゃってもう詰め詰めにしちゃうよりかは、あ、なんか あれ楽しそうやってみて、これや楽しそうやってみて、あ、なんかいっぱい楽しいことはわーいみたいな、そっちの方がなんか健全かなって思って。
そうだね、うん、まあ、平井さん、まあ、これまでの平井さんの生き方をそのまま貫いていく感じだね、
う
ん、
まあそうね
でもさ、
うん、
もう2022年になったわけで、
うん、
年末年始またぐだから、まあ、これ今回1月1日配信ですけど、
はい、
年末年始またいでるわけだから、
うん、
もうそろそろ告知解禁があるでしょ。
それもね、
あ、なくなっちゃったの。
え、いや、なくなっちゃいないんだけどね、はい、まだちょっとねあれなんですよ。
え、
うん、だからまあそれはそれとしてまたツイッターとかでなんか発表していけたらなとは思うんで、まあ、もうちょっとお待ちください。
ファンの僕らとしてなんかできることはないの、
う
ん、
あー、そうね、できることね、なんかあるかな。ただまあ最近ね、僕ネットフリックスにハマってるんですよ。
はあ、
うん、
関連性がないような急に飛び出しましたけど、
ネットフリックスにハマっててね、で最近その移動時間だったりとか時間見つけてちょこちょこドラマだったり映画を、あとアニメを見てるんですけれどね、うん、だからなんかそうね、それに関わるようなことがね一つ会見できたらなって思ってるよね。
え、
まあそこら辺はまあなんともあれなんですけど、
まあ、僕はほら、
うん、
あの長い間Hulu派ですから、
うん、
僕は Hulu を見て楽しんでますよね。
まあ、Netflixもねいいんですよ。
すごい押すじゃん、ネットフリックスを。
うん、それがねいいんですよね。
まあ、ネットフリックスなんか独占配信とか多いからな。
そうそうそうそう。
何とか見てます？
最近ね、やっぱり韓流が最
イカ
ブーム？イカブーム、あ、イカ
ゲーム。イカブーム
ね。イカブーム、確かにイカブームね。うん、イカゲームをね、まあちょこっと見てたけど。
合わなかった。
まあ面白いっちゃ面白いんだけどね、ちょっと飛ばし飛ばしだったな、加減が。で、愛の不時着とかね、
あ、ちょっと前のやつだね。
あと、イテウォンクラスはね、結構ハマっててね。で、そうですね、結構ネットフリックス熱いなって思って。
うん、
で、あとは、今、トラさんをね、ずっと見てるの。
言うてたね。
うん、ネットフリックスで。だから、それもそれで、いや、いろいろコンテンツがね豊富だなって思いつつ、
まあでもほら、
うん、
僕は Hulu でもね、結構豊富なコンテンツを楽しんでるから、
あ、そうなん
だ、ね、まあ、僕は Hulu かなと思いますけど、
でも Netflix、
ね、押すやん、めちゃめちゃね、
ああそうね、だからジョジョのね先行配信だったりとかね、
あ、
いろいろ見てますけれども、
まあ、でもね、Hulu もね、結構足りない2人とかね、
あ、そうだね、
独自配信してますからね。
いや、Netflixが
ね、押すじゃんね。もういっか。まあそんなわけでね、
そうね、
僕も、
うん、
実際ね、その Netflix にしても、
うん、
まあアマプラにしても、
うん、
結構一回さ、そのサブスク系がドバッと出て、
うん、
で一番最初それぞれ独占配信しまくってて、
はいはい、
で、こう差別化を図ろうとして、
うん、
だけど結局ユーザー的にはなんかこっちでしか見れなくて、なんかもうそのいくつも入らされるのはユーザー的には負担だってなって、
うん、
で、ある程度その、まあ、権利をいろいろね、それぞれが買っているところもありますけど、
うん、
なんかテレビの配信系とかは、
うん、
全体的にドバッと出てたりして、
うん、
でその映画とか、まあ、あと昔のコンテンツとか、
うん、
海外のコンテンツとかは独占配信とかをしてっていう住み分けができての今だから、
うん、
今、まあ、その第何時かわからないけど、
うん、
そのサブスクの流れ推移 的には、
うん、
じゃあまた改めて自分が1個入ってるのか4個入ってるのか分かんないけど、どれを見ていこうかっていうのを選ぶ時代になってるかなとは思うよね。
うん、やっぱりね、好みによって全然サブスクのそのコンテンツも違ってくるし、なんだろう、やっぱりそれぞれ、例えばディズニープラスだったらマーベルとか見たい人はいいと思うし、で、なんだろう、なんかね、いっぱいあるよね。
そうなんだよ、
全部入りたいんだけどね、そうそうそうそう、なかなかね、時間もそこまで。
一つのさ、うん、サブスクがさ月額1000円とかって言うからさ、
うん、
まあそんぐらいだったらって思うけどさ、
うん、
何個か入ってるとさ何千円かになるわけじゃん。
そうそうそうそうそう、かさむんだよね、
なかなかね、うん、まあ、だから今のところ僕はね Hulu だけで見れるものを見ようかなって思ってますけどね、
僕も Netflix でね結構いろんなね、うん、見てるんだね、
うん、Netflix 以外には入ってたりするの？
ね、今アマプラもね、
うん、
一応入ってるかな。
ああ、
うん、アマプラもちょこちょこ面白いのはあるからね。
まああるよね、うん、そしてそれこそ、
うん、
まあ、今年も結局このような状態ですから、
うん、
全て収まったっていうのにはさすがに遠いところなんで、
うん、
お正月休みの時間もね、
うん、
どこかみんなで出かけてっていうよりは、うん、お家で、サブスクなり、
うん、
まあ地上波のテレビなりを見ている、
うん、
過ごしているそんな方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますよ。
そうですね。
あと、
う
ん、ポッドキャストっていう媒体、
うん、
まあ、ネットラジオっていうものも、
はいはい、
少しこう再燃というか、
うん、
来ているところもあって、
うん、
で意外とねもうその15年の間に、
うん、
ポッドキャストの始まりの時期があり、
うん、
衰退仕掛けの時期があり、うん、今再燃の時期が来てるんで、
うん、
これからまだまだねラジオパーソナリティ力っていうのはね、
うん、
大事になってくるのかなって、
うん、
僕は思ってます、
うん、
改めましてどうも明けましておめでとうございます。アルビノエンターテイナー粕谷浩二です。
改めましてこんにちは、そして明けましておめでとうございます、あんこ大好き声優ムーブマンの平井正幸です
ね、うん、この構成スタイルにしてから、
うん、
挨拶が後になるから、
うん、
始まって明けましてを言わないっていうね、なんかそれもそれで僕ら独自のやり方をね、
うん、はいはい、
独占配信
ある意味ね独占、まあそこまで
していこうかと思ってますけど、
はい、
年末年始、
うん、
平井さんはいかがお過ごしですか？
年末年始ね、
もう2022年1月1日になりましたけど、う
ん、はいはい、そうね、年末はねやっぱりね、まあいろいろバタバタはしてたんですけれども、
バタバタ平井、
まあ、うん、まあ、休んでゆっくりしましたね。あのやっぱりまだまだ実家にはね帰省はねちょっと今回も見送ろうってことで、
まあね、あと特に日本海側も含めてこう大雪が大変ですから、
そうそうそう、
帰ろうとする人も帰れなかったっていう情報も聞きましたよ。
ああ滋賀もね結構雪が例年以上に積もってね、
そう各地ね、うん、なんか例年以上史上最多とかね、うん、結構出てたみたいね、うんうんうん、
それで、まあ、実家から写真と動画が送られてきましてね、
うん、
あのこんな感じでこんな感じで積もってるよって、
こんな感じで積もっておっ
あれ埋まっちゃった、
ブラックアウトしていく
画面、そんなあでもね、あの甥っ子めっ子たちがね外で遊んでる
動画がね、ああ送られてきて、犬は喜び庭かけもある、
うん、
甥
っ子たちは外で遊ぶ、
うん、
で、あなんか甥っ子たちはもう雪は積もって結構いつもより積もってるから、
ああ
うわーいってめっちゃ喜んで遊びまくってて、
でね、
うん、
お年玉は仮想通貨で送るから
あれ
そういう時代、そういう時代、
そういう時代なのかな。うん、まあ今年はなんだろうね。でもね、なんか正月にまた、まあ、実家の近くにいる親戚というか、まあ、家族では集まるから、
ああ
まあそのタイミングでなんだろうビデオ通話して久しぶりみたいな感じで話そうかなとは思ってる、
ね。え？
うん。
何？
え？
もう1月1日だけど、
うん、何え
まだ話してないってこと？
あ、そうそうそう、3日ぐらいに。
あ、3日ぐらい。
まだまだそうよ。そうよ、まだよ。
まだ、
うん、
まだ話してないの？
まだ話してない。
僕はもうね、
うん、
1月1日、
うん、
あ、まあ結局、もうちょっといろいろ考えた結果、近いのもあって、
うん、
31日にね、実家に帰りまして
ね。うん、あ、そうなのね。
ね、
うん、
でね、ゆっくり、
うん、
ゆっくりただ飯を食って、
うん、
もう父親がね、
うん、
特にあの、まあ、年を重ねてきたこともあるけど、
うん、
まあ、一緒に飲もうやってすごい言うから、
うん、
一緒に飲んで、
うん、
そういうところが古いんだよっていう話をね。
そうなの。
僕は毎回、その平井さんに対してだけじゃなくて、僕はもう割と周りの人には基本的に言ってますから、それは昔の話、
はあはあはあ、
令和4年だよみたいなことを言うてますから、
うん、
だからね、実家に帰って父親にもね、古い古い古い古いっつって、昭和の老害古いよっつって、新しく行こうよっつって、そう、もうそれだ、おい、めいっ子、
うん、
ああ、だからそのギリ平成ギリ令和、あ、いや、ギリ平成ぐらいの境目ぐらいの子たちですから、
うんうん、
この子たちが生きていく時代はもう令和なんだよっていう、
うん、
平成でもないんだから、
うんうん、
ちょっと考え方をね、
うん、
ちゃんと自分の中でもイノベーションしていかないと前に進めないから、
うんうん、
って話をしてね、
うん、
で寝て、
うん、
で1月1日がね、まあなんか実家自営業なんで、
うん、
1月1日から仕事があったよね。
あ、
だから朝出かけていく家族に対して、
うんうんう
ん、明けましておめでとう、さよならっつって、
あらそんな
っていう解散ですよ。
あ、
そういう朝をね迎えます。
ふにゃんってシュって、
そうでしょ、そりゃそうでしょ、だってさ、
何、1月1日だよ、
お分かりでしょうけどこの時空は2021年末だよ
そうだった、
お分かりでしょうよ、
うん、そうね、
うん、そうするつもりではいますけど ね、
そうね、
ただね、あの、
うん、
事実リアルな話もあって、
うん、
あの年末年始、会社のね納会があったんですよ。
お、
去年は、
うん、
あの忙しかったこともあり、
うん、
なんか乾杯だけして、
うん、
じゃあ全員仕事に戻ってっていう、
そんな、
あ、おととし、うん、2020年の、
時空、
そうそうそう、2020年末はそんな感じだったんだけど、
うん、
2021年末は、
うん、
あの、まあ、仕事残ってる人もちらほらいるけど、
うん、
一応一山越えて、
うん、
納会をしましょうみたいな感じのことがあって、
うんうん、
でだ僕にとっては最初で最後のね、
うん、
この会社の納会の参加だったんだけど、
うん、
で納会だっつって、
うん、
なんか普段どうやってるんですかみたいなのを周りに聞きながら、
うん、
いやでも去年やんなかったしな、よく分かんないですねっつって、
みんなふわっとしてる感じ、
うん、でなんかまあバタバタと買い込んで、
うん、
でまああの社長の段取りでね、
うん、
納会ご挨拶があって、
うん、
お疲れ様でした、乾杯っつって、
うん、
で社内で飲み始めてさ、
うん、
でまあまあ本当にあのそこはね良かったなと思いますけど、社長もいろいろ気遣って、
うん、
わーって話した後スーッとこう席をその卓を外してね、
うん、
で自分のデスクに行って、
うん、
まあ、みんなで話せばいいじゃんみたいなちょっと自由な時間を設けてくれたんで、
うん、
あのね、あのまあどこの企業さんも基本的にはそうでしょうけど、社長がいなくなるとみんないろいろ外れるよね
ああ
いや大きな声を出せば聞こえる距離にはいるんだけど、
うん、
でも一応わーっとわーっとなって、
うん、
いやお疲れ様でした、わーわーわーっつって、
うん、
あのもうなんかそのプライベートの話とかをもうモリモリし始めるわけですよ、
うん、
それこそ僕が入ってから1年ちょい経ちましたけど、
うん、
もう基本的になんかそのねこの期間でしたから、
うん、
みんなで飲み会をしましょうっていう機会がなかったんで、
うん、
会社のその社内メンバー全員でワイワイ飲むっていうのはもう初、
うん、
まあ、僕にとっては最初で最後のありまして、
うん、
でわーって話してて、
うん、
もう一人ね、一人、いや二人、いやぐらいが、
うん、
まあ、なかなかね普段そうって いうぐらい、うん、あの開花したというか、
は
あ、本性を表したというか、
うん、
あのこう、まあ、すげえ楽しかった。もう結果から言うと、うん、みんなでワイワイ話してすげえ楽しかったんだけど、
うん、
すげえワイワイとめちゃめちゃ飲ませ屋さんがいて、
うん、
で、まあ、僕もねだから時代もあって、うん、楽しい空気は本当に崩さないまま、うん、じゃあすげえアロハラとかっつってすげえアロハラ入ってるじゃないですかっつって、
うん、
あいやいけねえいけねえっつって、うん、ここ会社だったとかって言って、うん、でもまあワイワイやって、
うん、
で結構あの、まあ、それぞれね、まあ、自由なタイミングでチリジリに解散してったわけだけど、最後まで残った我々的にはまあまあまあまあまあまあ飲んだんですよ。
うん、
でベロベロになって、
うん、
あーっつって、あーみたいになって、
うん、
でほとんどみんな帰り始めた頃に、まあ、とりあえず片付けだけして、
うん、
で終わりまし片付け終わりましたねっつって、
うん、
じゃああのあざまして一年ありがとうございましたって言って、でもう帰るその足から僕はもう結構ふわふわなんですよ記憶が、
うん、
で僕はあのお酒に強いタイプじゃないんで、
うん、
記憶がないまま動いてたっていうタイプじゃないのね、
うん、
だけど寝ちゃってるっていう場合がまあまああるわけですよこれまでの経験上。ほうほうほう。でその日も帰りますって言って、
うん、
帰って行って、でももうなんていうの、脳内がシャットアウトします、
うん、
シャットアウトしますっていう警告がずっと出てるまんま、うん、いや帰る、うん、帰るんだよ今シャットアウト帰るんだよシャットアウトしながら帰るみたいな感じになってるわけ、
うん、
で基礎本能もあって、
うん、
ちゃんとこういつものペースぐらいで歩いて帰ってるんだけど、
うん、
もうほぼ目は閉じて寝ながら帰ってるんだよ、
うん、
後から振り返ったら超危なかったなって思うけど、
うん、
一応その普段の僕の習慣づいてる赤信号では止まるとかっていうのはあって、ちゃんと、ね、うん、信号無視はせずにしっかりと歩いてきたんだけど、
うん、
あ今寝てたわって思いながら歩いてるあ寝てたわって思いながら歩いてるみたいな、
うん、
でちょっと歩きながら寝て夢を見て、
うん、
なんかあこの荷物受け取ってきますねとかっていう夢を見て、
うん、
であの歩きながらの現実に戻ってきて、あれ荷物がない、あれさっき受け取ったにも、あさっきの夢かみたいなのをもうあの路上でこう結構繰り広げながら
バ
ーって歩いててであもうあと10分ぐらいで家だなぐらいのあたりで、
うん、
でもう寝ながら歩いてて、
うん、
でもうあのなんて言うんだろうな、この道端にさ、
うん、
歩道の横にさ、
うん、
植え込みがあってさ、
うん、
その植え込みの周りをさ、
うん、
30-40 センチぐらいのさ、こう柵でこう囲っているところあるじゃん、
うん、
まあ、植え込みエリアを手すりで囲ってるみたいな、
うん、
でそのたまに酔っ払いがそこに座って休んでるとか、
うん、
そういうところに、
うん、
もう寝たまま僕はすねでガンって行って、うん、うっつってさ、
うん、
寝てたっていう、
ああ
寝てああいう時ってあれだね、
うん、
あの急に覚めるよね
そうね、
痛みとか、
ね、我に返る
よね、はっ、
うん、
寝てた、
うん、
つって、
うん、
言ったんだよ本当にガツッ、うん、寝てたっていう横を、
うん、
3人の人がすごい目で見ながら通り過ぎていって、
あ
さあってこう自分だからさあ酔いはね、血中アルコールは別にと急には飛ばないけど、
うん、
あの意識としてはさあって戻ってきて、
うん、
あ危なかったーって思って歩いて帰った、そんな夜がありました、
うん、まあ飲んだね、
でまあ、
うん、
本当それ以外はギリギリ無事で帰って、
うん、
ずっとなんかあのなんかずっと不安だったその日の夜に。
うん、
もうほとんど寝ながら帰ってきて覚えてないから、
うん、
なんかしでかしてないかな、なんかしでかしてないかなってこう記憶を遡りながら、
うん、
まあ、ぶつかったことだけは覚えてるっていう、うん、あとその手前になんかね、その時は寝ながら歩きながら左に偏っていくっていう日だったのね、
うん、
で歩道の僕の進行方向の左側が車道で、
うん、
で 歩道を歩いてるんだけど車道側にスーッて歩いていくんですよ、
うん、
寝ている僕がね、うん、でいやちょうどよくそのぶつかる手前にも植え込みがあって、うん、植え込みにクサクサクサってこう左肩をこすって、うん、痛い痛い痛い寝てる寝てる危ない危ない危ないとかって言いながら帰ってたから、
うん、
まだよかったけど、
うん、
ちょうど植え込みがないところでふわーって左に出てたら本当に危なかったなって思ったね。
確かに、うん、シャドウ
そうちょうど、うん、ちょうど何もないところでそのまんま左に出てたら、
うん、
ファーッあーあーあーっていう、
うん
2021年の終わりを迎えてた可能性もあったね。
そうね、
うん、
そんなおしまいはね
だからね、うんまあ、生きててよかった2022年、
うん、
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。ありがとうございます。
なんか、
うん、
飲み会とかあった？
飲み会はねうちはねなかったね結局、うん、そう
悩ましいとこだよね、うん、なんかどこもね
事務所の方もね、
うん、
一応ワークショップのなんか打ち上げ的なのはあったけどただそこはそんな
小さく、
うん、小さくね、うん、
缶ビール一杯で解散みたいな、
うん、だからそこまでワイワイという感じではなかったからまあオミクロンもあり
酩酊しなかった、
うんうん、全然1、2杯ぐらいしか飲んでないから やっぱりねうんでもそれがなんだろう解禁される時が楽しみよね。ちょっと、うん。
まあね。
また心置きなく飲める日がね、
来
るとね、いいよね。
今のところはね、
うん、
見えないね。
見えないね、本当に。うん。だからね、うん。やっぱりね、こう、まあこの間も、あこの間っていうかあの年末もね、
うん、
あのキクドラのあの。その年内の最後の収録があった後も
なすごいよね、まあ、最近キクドラ、うん、平井さんレギュラーみたいになってるから
ねなんかね、うん、たまたまタイミングがね
ああ、
うん、で、まあ、収録終わった後にちょっと時間があったからみんなで出演者のみんなでちょこっと
ああ、
まあ、その場で話すぐらいのことはしてたけどね
ああドラッグパーティーして
え？ああ？え？何も？
いやだから、うん、そういう時こそ、
うん、
強めに指定した方がいいよ
あそう
えいやいやってやったんかいってなっちゃうから
そうねだからまあただただ本当に談笑して、うん、じゃあまた来年こそはご飯行けるようになったらいいねって言って、うんうん、で良いお年をって言って別れましたけどね
そうだね、うん、だからまあみんながね、
うん、
その早く、
うん
なんというかいやあのね僕はもう諦めたんです元に戻るっていうのは諦めた方がいい、
う
ん、みんな、
まあね、
元には全然戻らないから、
うんうんうん
うん、でそれこそどっかポッドキャスト内でも言ったような気もするけど、
うん、
このコロナショックでいろんな変化がもたらされた生活様式の中にこの際だからより良くしようとして生まれたものっていうのも多いわけですよ、
うんうん、
でそれこそ別にコロナに関係なく手指の消毒は気づいた時にはした方がいいんだから、
うん、
インフルエンザとかね普通の対策に対しても、うん、だからあのまあさすがに検温までは残らないかもしれないけどセンサーで出るアルコール消毒液とかはもう本当にノータッチでずっとやっていくものとしては残り続けていいと思うし、
うん、
っていうのもあって元に戻ることはないとは思うんですよ、
うんうんうん、
だけど、なんかいろんな言い方をねそのラジオパーソナリティはじめさまざまな人たちが使ってますけど、
うん、
そのコロナが明けたらっていうのは、まあ、みんなが願うところでありますよね、
うん
うん、でもそれはだみんな願うっていることとして、
うん、
その他なんかこう個人的に2022年自分がこうなあそうだね平井さんはほらあの目標を立てるとかっていうのがあんまり好きじゃないのは知ってるから
あそんなことないよ
え結構なんか目標とか、
うん、
な全然喋りたがらえいつの間にか変わった
いや、まあ、目標はまあ立てることはなくもないけど、まあ、あんまりこう公表したくはないよね
あ、
うん、
じゃあ結果そうなんだけど
あそう、ねうん、
なんかこう その他個人的な願望、
うん、
とかなんかあったりするかね。
願望か、まあまあやっぱりその声の仕事っていうのを続けていきたいっていうのはまあもともとあるし、だからそれがもうちょっともっともっと増えていけるように動いていけたらなとは思ってますな。
まあね、なんかざっくり計算で月10本あればとりあえずバイト辞められるかなとかいろいろあるからね。本業にしていきたいよね。そうだね。
カスヤは？
僕はね、なんだろうな、あのそれこそ目標ってしちゃうとちょっと硬すぎて自分にもプレッシャーになるから、願望レベルだけど、あの一回そのね、昨日のおまけ配信でも喋った通り、あのまあ表現活動もうちょっとちゃんとまあ、自分の思うちゃんとしっかりやっていきたいっていうのが、まあ、あるんで、それをしていった上で、ツイッターのフォロワーが1万人ぐらいになりたい。とりあえずね、そのまあだそのよしあしいろいろな考え方あると思いますけど、やっぱフォロワーっていうね、少なくとも僕はあのスパムアカウント系はガンガン僕から外していくから、ブロックして、だからそういう人は抜かして、何かしら興味関心を持ってフォローボタンを押してくれる人を増やしていきたい、それが僕のその表現する本当の意味でもあったりするので、表現してそれが誰かに届く、で何かしらあの、まあ、真面目なことを言ったら感心するでもいいし、面白い表現をしてたら面白いなって思われるでもいいんだけど、自分に興味を持ってくれる人が数字上増えていくっていうのはとても熱いんでね、そこはもうね、なんか年末年始ね、わからないけどどんどん減っていってねどんどん減っていってね、ちょっとなんかで今は2000人程度だから、なんか10人とか20人減ると減ったってすごい食らうわけですよ、だから結構気になしちゃってるんだけど、
あれじゃん、凍結されてるんじゃないの、アカウントが、そういうスパム系のやつが。
あ、いや、あのどうやらそうではないんだけど、
あ、そうなの、
普通に外してる人も多いようで、
ほうほう、
だからね、そのちょっとうーんって思って、
あ、
でまあ思いながら、その数字を取るために何をするかっていう考え方はなかなかしないけど、でも実際自分がやっていきたいことの先には数字が増えることも含まれるので、だからもう YouTube もね、 YouTube もあのこの1年ちょっと忙しさにかまけて放っといたら、チャンネル登録者がもりもり減っていくんで
、
やることやって、増えていったりするといいなとか思ったりするね。チャンネル登録高評価どうぞよろしくお願いします
よろしくお願いします、
はい、もうツイッターのフォローもね、ぜひお願いしたいし、
そうね、
だから一時期僕はその、一人で割とわーわー言うてましたけど、あのいいねって思ったらいいね押してほしいし、これみんなにも知ってほしいなって思うようなことがもしあればリツイートとかしてもらって、僕らの拡散にね、みんなも巻き込んでいきたいなと思いますね、やっぱ面白いことをしたいです。だってもう、なんだかんだ言って、なんだかんだ言って中澤雅人さん、僕らの盟友が今6、7万ぐらいになってるわけですから、ちゃんとしっかりと表現を続けていって、多くの人にいいなって思われてフォローされて、でそこにたどり着いてるから、
そうね、
それの30分の1、2万人とか、60分の1、1万人とかぐらいに僕も行きたいなって、まあ、ある種中澤さんとかもいるから思ってますね、そういうところはやっていきたい、表現も続けていきたい、そして僕らの表現の場の一つである、そう、これがプロジェクトワンサイズ雑談ショー。というわけでお送りしてまいりました今回の雑談ショー、そろそろお別れのお時間です。
はいはい、皆さんからのメッセージは専用のメールフォームからお待ちしております。 あなたからの雑談、僕らへの疑問や質問などなど、気になることなど何でもお気軽にお送りください。
次回の配信は1月11日火曜日です。
ワンワンワン。
以上、今回のお相手は
あんこ大好き声優ムーブマンの平井正幸と
アルビナエンターテイナー粕谷浩二でした。それでは皆さん、また次回
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト。
ありがとうございました。
ありがとうございました。秘めてただけ伝えようともせずに色褪せて消えてく。